エゼキエル書の福音第5回、あなたは翻って生きよという主題のもとに、エゼキエル書の第16章から19章です。エゼキエル書の8章以下は父なる神と御民イスラエルとのラブストーリーだと言っている人もいるんです。そうであるならば16章以下は差し詰めそのラブレターだということができるんじゃないかと思うんですね。今日の箇所はバビロン捕囚6年目のバビロンにいる人々に預言者エゼキエルを通して神が語られたラブストーリーその第3部ということで、全部で12章にわたるんですけども、4章ずつ見てきたその3回目になるわけです。父親の愛ってどういうもんだろうということをですね、はっきりと知ることができたのは会社でなんです。私が勤め始めた頃の所長さんなんですけれども、みんなでマネージャーって言ってたんですよ。でマネージャーは前から男の子が欲しいと言ってたんです。ところが生まれてきた子は2人とも女の子なんですね。だからいや男の子欲しかったんだけどなって言ってたんですよ。ある日のことですが、祭日勤務をしていたらですね、マネージャーが娘さんを連れてきたんです。2歳か3歳ぐらいの女の子でした。でこれうちの娘とかつって、でしばらく遊んで、あと手を引いて帰っていったんです。なんか幸せそうだったんですね。だから後日私はマネージャーに聞いたんです。マネージャー、男の子が欲しいって言ってましたよね。もしね、ある日どこの馬の骨ともわからない若者が来て、娘さんをお嫁さんにくださいって言ったらマネージャーどうしますかって聞いたんですよ。そしたらね、マネージャーが血祭りにあげてやるって言ったんですね。だって息子が増えるんでしょ、血祭りはないでしょって言ったら、いや血祭りだっていうふうに言ったの覚えてるんですが、はあ、もう生まれてくればね、息子であろうが娘であろうが可愛いんだな、本当にあの姿を見た時にね、もう可愛くてしょうがないんだなということが伝わってきたんですね。私はこのことから2つのことを学びました。父親の愛というのは母親の愛にも負けず強いもんだなということが1つ、もう1つはですね、嫁の父親の承諾は命がけだ、命の危険が伴うということを学んだわけなんですね。まあ幸いにしてずっと後になって、私は家内と結婚するときにですね、すでに家内の父親は他界していましたので、そういう命の危険はなかったわけなんですけれどもね。まあ本当にあの言葉は非常に衝撃的でした。もしこの父と母が手塩にかけて育てた愛する娘がですよ、遊女になってしまったらどうだろうか。それが実は今日のエゼキエル書の16章のラブレターが告げていることなんです。このエルサレムよというふうに呼びかけているのはイスラエルの民全体を象徴しているわけなんです。16章には誠の神の恩を忘れたエルサレムへの父なる神の切々たる思いが述べられています。見てください、16章全部で63節にわたる面々たる父なる神の思いですよ。それが書かれているわけです。一節にはこのように始まっていますね。主の言葉が再び私に臨んだ。人の子よ、エルサレムにその憎んべきことどもを示して言え。主なる神はエルサレムにこう言われる。あなたの起こり、あなたの生まれはカナン人の地である。あなたの父はアモリ人、あなたの母はヘテ人である。あなたの生まれについては、その生まれた日にへその緒は切られず、水で洗い清められず、塩でこすられず、また布で包まれなかった。一人もあなたを憐れみ見る者なく、情をもってこれらのことの一つをもあなたにしてやる者もなく、あなたの生まれた日にあなたは嫌われて野原に捨てられていた。主なる神はまるで生後すぐに見捨てられていたエルサレムを見てですね、守り養ったというふうに 手紙を書き始めています。これは新命記にある言葉と重なり合うものがあるんですね。新命記の7章にはこのようにあります。あなたの神主があなたの行って取る地にあなたを導き入れ、多くの国々の民、ヘテ人、ギルガシ人、アモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒリ人、およびエブス人、すなわちあなたよりも数多く、また力のある7つの民をあなたの前から追い払われるとき、約束の地にイスラエルが入るときのことを語っているんですけれども、ここで主なる神はイスラエルの民をどういう人たちだと言っているかというとですね、このヘテ人、アモリ人という言葉が重なってきますね。ヘテ人というのはヒッタイトなんです。ヒッタイト人というのは鉄器を扱うことで有名な民なんですけれども、3年前ですね、トルコに行って分かったのは、ヒッタイト人の起源はアナトリアにあるというんですよ。アナトリアというのは今のトルコなんです。そのトルコの鉄器を知っているヒッタイト人、ヘテ人がパレスチナに来て、ペリシテ人に鉄器を伝えているんですね。というふうなことでですね、実は小アジアの方に起源があったというわけなんですよ。それからアモリ人というのは今のパレスチナに住んでいた人々なんですね。その子供だというふうに言っているわけなんです。そのカナンの地をあなた方に与えるというふうに神様は新命記の7章で約束しているんですが、7章には有名な言葉があります。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表のすべての民のうちからあなたを選んで自分の宝の民とされた。主があなた方を愛し、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの国民よりも数が多かったからではない。あなた方はよろずの民のうち最も数の少ないものであった。しかし主はあなた方を愛して、エジプトから導き出して約束の地カナンを与えるというふうに新命記の方で言っているわけなんですね。まあ、こういう背景があって、ですから実際にその神の民というのは力がなかったにもかかわらず、見捨てられた民にもかかわらず、神様は彼らを大切に育んだということを表しているわけです。ですから神様の思いというのは切々たるものがあるわけですね。エゼキエル書の16章の1節から14節、その神様の思いが書かれているわけです。ところが16章15節にこのようにあります。ところがあなたは自分の美しさを頼み、自分の名声によって会員を行い、すべて傍らを通る者と欲しいままに会員を行った。大人になったエルサレムはまるで遊女のように近隣の国々の偶像を礼拝したということを神様は語っているわけなんですね。それが58節まで語られています。そして16章の最後のところ59節からこのように言っているわけなんですね。主なる神はこう言われる。誓いを軽んじ契約を破ったあなたには、あなたがしたように私もあなたにする。しかし私はあなたの若き日にあなたと結んだ契約を覚え、永遠の契約をあなたと立てる。そして16章は63節このように結ばれています。こうしてすべてあなたの行ったことにつき、私があなたを許すとき、あなたはそれを思い出して恥、その恥のゆえに重ねて口を開くことがないと主なる神は言われる。ありえないことをしたイスラエルですけれども、一旦エルサレムを壊して清める、バビロン捕囚のことが言われるわけなんですね。それが16章に書かれているあらましなんです。続く17章では庭のワシとブドウの木の例えが語られます。庭のワシというのは南のエジプト、それから北のバビロニアということを指している庭のワシなんですけども、それに対してブドウの木というのはいつもイスラエルを指しているわけなんですね。この三角地帯、バビロニアとエジプトに挟まれたイスラエルはいつも軽装の地でした。弱い地ですから、もういつも北と南を伺わなければならなかったということでですね、イスラエルは右顧左弁の状態だったわけなんですね。ですから決断すべき時にこの北と南という人の意見や噂、思惑ばかりを気にしてためらった民だったんです。その結果 北の偶像も南の偶像も途切れてしまうということになったわけです。神様はそのことを言っておられるわけなんですね。その結果、17章の11節からこのように神様はおっしゃっています。主の言葉がまた私に臨んだ。反逆の家に言え、見よ、バビロンの王がエルサレムに来て、その王と司とを捕らえ、これをバビロンに引いていった。また王の子孫の一人を捕らえて、これと契約を結び、誓いを立てさせ、また国の主だった人々を捕らえていった。バビロンを用いて神様は、今イスラエルを一旦破壊すると。なぜなのかということがここにこう書かれているわけなんですね。そして次に18章なんですが、18章は次に語ります。19章に飛ぶとですね、ここでユダ王国末期の王たちへの哀歌が語られているんです。歌なんですね。1節から9節はエホアハズ王とエホヤキン王、それから10節から14節はユダ王国の最後の王となったゼデキヤのことが歌われています。これが全体なんですけれども、この中心になってくるのはエゼキエル書の18章。ここに父なる神の愛がラブレターの真骨頂として書き記されているわけなんです。18章の1節にこのようにあります。主の言葉が私に臨んだ。あなた方がイスラエルの地についてこのことわざを用い、父たちが酸いブドウを食べたので子供たちの歯が浮くというのはどんなわけか。主なる神は言われ、私は生きている。あなた方は再びイスラエルでこのことわざを用いることはない。見よ、すべての魂は私のものである。父の魂もこの魂も私のものである。罪を犯した魂は必ず死ぬと言っています。父が酸っぱいブドウを食べたのでその子供の歯が浮く、ありえないことなんですけれども、でもその当時のイスラエルで人々はそのように言っていたというんです。どういう意味か、我々は何にも悪いことはしていない、俺たちは潔白だ、むしろ父たちのとばっちりを受けた被害者だ、父たちがこうしろと言ったから我々も偶像礼拝をしたに過ぎない、何にも悪くないと。すべてのこの今の自分たちの不幸は親たちのせいだと言っている。で、神様はそのように言うことは二度となくなると言うんですね。罪を犯した魂は必ず死ぬ、あなた方も罪を犯したのだということで、個人責任のことを神様はおっしゃってるわけです。人のせいにするな、あなた方も偶像礼拝をしたじゃないかというんですね。ですから18章の5節からの言葉は厳しいですが、でも神様はこのように言うんですね。人がもし正しくあって行動と正義とを行い、山の上で食事をせず、また目を上げてイスラエルの家の偶像を仰がず、隣人の妻を犯さず、汚れの時にやる女に近づかず、誰をも教えてあげず、七物を返し決して奪わず、食物を飢えた者に与え、裸の者に衣服を着せ、利息や行李を取って貸さず、手を引いて悪を行わず、人と人との間に真実の裁きを行い、私の定めに歩み、私の掟を忠実に守るならば、彼は正しい人である、彼は必ず生きることができると主なる神は言われるというんですね。罪を犯した魂は必ず死ぬ、この言葉は旧約聖書ではっきりとここで言われているわけですね。で、この言葉を受けてパウロはローマ書の中で罪の支払う報酬は死であると言っています。ローマ書の6章23節の言葉ですね。どういう文脈で言っているのかということは20節からの言葉でわかります。あなた方が罪のしもべであった時は義とは縁のないものであった。その時あなた方はどんな実を結んだのか。それは今では恥とするようなものであった。それらのものの終局は死である。しかし今やあなた方は罪から解放されて神に仕え、清きに至る実を結んでいる。その終局は永遠の命である。そして先ほどの言葉が続くわけです。罪の支払う報酬は死である。しかし神の賜物は私たちの主 キリストイエスにおける永遠の命であると言っています。罪を犯した魂は必ず死ぬのだ。しかし正しい人は必ず生きることができると新約聖書も旧約聖書も語っています。そしてこのエゼキエル書の18章で語られたこの言葉はですね、全部で4回も繰り返されるんです。罪を犯した魂は必ず死ぬ、しかし正しい人は必ず生きることができる。この18章23節と同じ言葉が10節から18節で、また19節から24節で、また25節から32節でも4回も繰り返されるんです。神様はこのことを何とか分かってほしいというその思いが伝わってきますね。ですから18章の最後の言葉はその言葉の締めくくりなんですね。18章31節32節あなた方が私に対して行ったすべての咎を捨て去り、新しい心と新しい霊とを得よ。イスラエルの家よ、あなた方はどうして死んでよかろうか。私は何人の死をも喜ばないのであると主なる神は言われる。それゆえあなた方は翻って生きよと呼びかけています。この翻るというのは立ち返るとか悔い改める、私のもとに立ち返ってあなた方は生きるものとなれと。自分たちは被害者だ、自分は何も悪くない、そういう自己弁護はもう二度と言うな。罪を犯した魂は必ず死ぬ、そしたら全ての人が死ななければならない。でもそれでは誰も救われる人はいなくなる。神様はだから御子を送ってくださったんです。捨て身の愛ですよ。この神様の愛がこのエゼキエル書のこの箇所に4回も繰り返されているんですね。私は何人の死をも喜ばない、それゆえあなた方は翻って生きよう。この言葉は私にあることを思い出させます。小学生の頃なんですけれども、肺炎をこじらせて仰向けに倒れてしまったことがあります。そしたら父は私を背負ってですね、小児科に走ってくれたんです。そして死ぬなよ年明け、死ぬなよってずっと呼びかけてくれたんです。実は私の父は前回お話ししたような事情でほとんど家に帰ってこなかった人なんです。まあ、仕事の関係で宿直というようなこともありますけども、シベリア抑留から帰ってきて不本意な結婚と不本意な仕事についてですね、ほとんど家に寄りつかなかった。ところがその朝だけは父はいたんです。そして私が倒れるのを見て背負って走ってくれたんです。私は初めて父の愛を感じました。父の背中でですね、死ぬなよ年明、死ぬなよ、あの言葉が忘れられません。ああお父さんは本当に俺のことを愛してるんだ、そのことを思ったんですね。主なる神も言われます、あなた方は翻って生きようと言われます。死ぬものでなく翻って生きようと4回も呼びかけておられるわけなんですね。この言葉を持って結びとしたいと思います。エゼキエル書18章31節32節あなた方が私に対して行ったすべての咎を捨て去り、新しい心と新しい霊とを得よ。イスラエルの家よ、あなた方はどうして死んでよかろうか。私は何人の死をも喜ばないのであると主なる神は言われる。それゆえあなた方は翻って生きよ。主なる神の切々たる愛の叫びです。感謝してお願いいたします。天の父なる神様、あなたは何人の死をも喜ばないとおっしゃいました。まして罪のない御子が私たち罪人の身代わりに十字架上で殺されたとき、どれほどの痛みと苦しみを味わわれたことでしょうか。それにもかかわらず 私は何人の死をも喜ばない。それゆえあなた方は翻って生きよと言われます。この愛と許しの御言葉によって私たちは翻り立ち返って生きることができます。感謝いたします。いつもあなたの愛のうちを歩むものとさせてください。イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。